医学講座18,726回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は腎臓リハビリテーションについて、東北大学大学院内部障害学分野教授上月正弘さんにお話しいただきます。
本日は腎臓リハビリテーションについてお話しいたします。腎臓病といえば、かつて安静にすることが治療の一つでした。運動後にタンパク尿が出ることもよく知られています。しかし、運動によるタンパク尿は一過性であります。最近では慢性腎臓病患者、以下 CKD 患者と呼びますが、この CKD 患者でも運動療法が有効であるということが明らかになり、 CKD の治療は運動制限から運動療法へというコペルニクス的な転換を果たしました。最近では運動による腎臓保護作用、透析導入時期遅延効果があることも報告され、昨年2016年の診療報酬改定では腎臓リハビリテーション運動療法に経済的支援がなされることになりました。運動不足あるいは低い身体活動を英語でフィジカルインアクティビティと言いますが、このフィジカルインアクティビティは世界的に健康を脅かす大きなリスクであります。具体的には心血管疾患、癌などのいわゆる非感染性疾患、ノンコミュニカブルディジーズの原因となる危険因子としては、第1に喫煙、第2に高血圧、そして第3に運動不足であると2011年のランセットに報告されています。運動不足の怖さは CKD 患者でも同様です。 CKD 患者では歩行速度が遅いほど、6分間の歩行距離が短いほど、握力が小さいほど死亡率が高いのです。すなわち CKD 患者の生命予後は運動機能に依存するのです。さらに運動不足は高血圧や糖尿病、脂質異常症、血管内皮機能異常を助長し、直接的にあるいは炎症や酸化ストレスなどを介して間接的にも CKD 患者の死亡率を高めます。 CKD 患者では腎機能低下に伴って心血管疾患の発症率が加速度的に高まること、末期腎不全に至るよりも前に脳卒中や心筋梗塞、心不全など心血管疾患で死亡する場合が多いことが分かっております。透析患者においても運動不足は大問題です。定期的な運動習慣のある透析患者は運動習慣のない透析患者に比較して生命予後が明らかに良いこと、週あたりの運動回数が多いほど生命予後が良いこと、定期的な運動習慣を持つ透析患者の割合が多い透析施設ほど患者死亡率が低いということが明らかになっています。 CKD の腎障害進行因子には、糖尿病、高血圧、脂質異常症、抗尿酸血症、肥満、メタボリックシンドロームなどがあります。これらに対して食習慣をはじめとする生活習慣の是正が求められています。しかし、生活習慣の基本となる運動は CKD 患者には長い間推奨されてきませんでした。これは運動でタンパク尿が出ることや、マラソンなどの強い運動後に腎機能が悪化したという報告があったからです。しかし、運動によるタンパク尿は 1,2 時間と一過性で、長期的に増加することはありません。運動時に GFR、糸球体ろ過量は一時的に低下しますが、軽度から中強度の運動であれば、長期的には腎機能に悪影響はありません。むしろ、 運動対応能や QOL の向上、等脂質代謝の改善、心血管疾患の予防などのメリットをもたらします。すなわち CKD 患者の活動を過度に制限すべきではないわけです。日本腎臓学会、米国スポーツ医学会などでは、CKD 患者に対する運動療法を推奨しています。日本糖尿病学会の糖尿病治療ガイドにある糖尿病性腎症生活指導基準を見ても、この5、6年の間に第3期の顕性腎症期や第4期の腎不全期の運動項目から制限という文字が削除され、むしろ運動を推奨するという記載になりました。これは透析患者でも同様で、米国臨床ガイドラインでは、医療関係者はすべての透析患者の運動機能評価と運動の推奨を積極的に行う必要があると明記しております。それでは腎臓リハビリテーションとは何でしょうか。腎臓リハビリテーションとは、腎疾患や透析医療に基づく身体的・精神的影響を軽くし、息切れや疲れやすさなどの症状を軽くし、生命予後を改善し、心理社会的並びに職業的な状況を改善することを目的として、運動療法、食事療法と水分管理、薬物療法、教育、精神・心理的サポートなどを行う長期にわたる包括的なプログラムです。通常リハビリテーションというと、治療段階を終えた病気や怪我の後遺症に対して機能訓練を施し、機能回復、社会復帰を図り、家に帰したり仕事に戻すということが最高のゴールのように考えられています。しかし腎臓リハビリテーションでは、これらの目標ももちろん重要ですが、それに加えて生命予後を改善する、すなわち寿命を延ばすということもリハビリテーションの目的にしている点が特徴的です。腎臓リハビリテーションの中核である運動療法により、最大酸素摂取量の増加、 ADL 日常生活活動の改善、左心室の収縮能の更新、自律神経活性の正常化、そして死亡率の低下が認められます。さらにムズムズ足の改善などによる睡眠の質の改善、不安・うつ・ QOL の改善や透析効率の改善も認められます。それでは CKD 患者の運動療法はどのようにすればいいでしょうか。今回はアメリカスポーツ医学会の CKD 患者のための運動勧告をご紹介します。一般に運動処方には4つの因子、 FIT と呼ばれる FITT の4項目が必要です。はじめの F、 フリークエンシーは頻度、2番目の I はインテンシティで強度、3番目の T はタイムで時間、4番目の T はタイプで種類を表します。 CKD 患者の運動療法では、フリークエンシー、頻度としては1週間に3ないし5回、インテンシティ、強度としては中強度の有酸素運動、これは具体的には自覚的運動強度ボルグ指数の11から13点を意味します。11点というのは楽である、13点というのはややきつい、ですから楽であるからややきつい程度の強さで行うことになります。3番目のタイム、時間ですけれども、持続的な有酸素運動で20分から60分1日行います。ただこの時間が耐えられないという場合には、1回に3分ないし5分間の運動を小刻みに行うことでも解決いたします。4番目のタイプ、運動の種類ですけれども、これはウォーキングやサイクリング、水泳のような有酸素運動を進めます。ジョギングは少し強めであるということで推奨されません。さらに筋トレ、レジスタンス運動として1週間に2回から3回行います。1つの運動を1セットで10回から15回行いますが、8種類から10種類の異なる運動を選ぶというのが標準的になっております。この CKD 患者の運動療法は、原則的には 透析中の患者さん、あるいは透析に入る前の患者さんでも同じですけれども、血液透析を受けている患者さんには特別な配慮が必要です。こういったトレーニングを行うときには、原則的には非透析日と透析を行う日の透析の前に行います。透析直後に行ってはならないとされております。また最近は透析中にトレーニングを行う患者さんも増えてまいりまして、そういう場合には低血圧反応を避けるために4時間から5時間の透析時間の前半ですから、初めの2時間以内に開始をして終了するというのが原則になっています。また腹膜透析を受けている患者さんに関しては、腹腔内に透析液があるうちに運動を試みても構いませんが、この結果が思わしくない場合には透析液を除去して運動を行うということに進められております。私たちは2005年から透析中にベッド上に自転車エルゴメーターを置いて運動療法を行うという、そういった透析中の運動療法の普及に努めてきました。最近では国産でも昭和電気製のテラスエルゴのように、安価軽量で患者さんの体力に合わせて軽度から中強度の負荷量を調節できるエルゴメーターも出てきました。現在ではこういったエルゴメーターの対象が介護が必要な高齢者、障害者や認知症患者にも広がっております。さらに運動療法には腎保護作用があることが分かっております。私たちは長期的運動による腎への影響について検討してきましたが、自然発症2型糖尿病五糖柿崎ラットやツッカー糖尿病肥満ラットのような糖尿病性腎症ラットモデルでは、長期的運動が腎保護作用を有することを見出しました。また6分の5腎適序 WKY や SHR など腎硬化症ラットモデルでも同様であります。最近では臨床でも2つのランダム化比較試験 RCT が報告され、1つ目は週3回1回30分12週間のトレッドミル運動で肥満を伴う保存期 CKD 患者の eGFR が 25.8 から 29.4 と 14% 改善すること、またもう一つの RCT では週3回1回40分12ヶ月の有酸素運動で保存期 CKD 患者の eGFR を30代から40代に改善したことが報告されております。また6000名以上の保存期 CKD 患者の中で散歩を中心とした運動療法を行った人では、10年間の全死亡リスクが 33% 低下し、また透析や腎移植などの腎代替療法移行率が 22% 低下したこと、週あたり運動実施回数が多いほどそれらのリスク低下が著名であることが報告されております。一方、運動療法を禁止あるいは制限した方が良い場合はいくつかございます。一つは極度に激しい運動です。これは腎機能悪化を招く可能性がありますので、先ほどお話したフィットを守ることが必要です。さらに特に腎機能が重度低下している例、急速に低下してきている例、ネフローゼ症候群などのようにタンパク量が多い患者には不適当であるとされています。また糖尿病治療ガイド2016-2017には、糖尿病の代謝コントロールが極端に悪い場合、例えば空腹時血糖値が 250mg/dL 以上、または尿ケトン体中等度以上陽性の場合、急性感染症、糖尿病エソ、高度の糖尿病自律神経障害の場合には禁止あるいは制限した方が良い場合とされております。また増殖網膜症による新鮮な眼底出血がある場合には眼科医と相談するべきであります。しかし年齢には制限はありません。また腎不全の状態にある場合は、糖尿病治療ガイド2014から2015には、血清クレアチニン男性 2.5 以上、女性 2.0mg/dL 以上の対しては禁止制限とされておりましたが、一番新しい2016-2017ではこれがなくなったことに注目したいです。さらに虚血性心疾患や心肺機能に障害のある場合、骨関節疾患がある場合にも 専門の医師の意見を求めて運動を調節いたします。これらの場合でも安静画鍾を必要とすることはありません。また腎臓リハビリテーションでは運動療法のみでなく食事療法も重要です。腎臓リハビリテーションの効果を上げるには基本的に十分なエネルギー摂取量確保が不可欠です。しかし保存期 CKD 患者では腎機能低下予防としてのタンパク質摂取制限があり、往々にして食欲が落ちてエネルギー摂取量が十分でなくなりがちです。エネルギー摂取量が不足するとエネルギー源として体の中のタンパク質が分解され、体内の尿素窒素が増えるため、タンパク質摂取制限による腎保護効果が出にくくなります。運動療法中には十分なエネルギー摂取量確保のためにタンパク調整ご飯、パン、餅、でんぷん加工製品などの治療用特殊食品を積極的に利用するのが良いでしょう。終わりに、これまでの医療は生命予後の延長、アディングイヤーズトゥライフを、リハビリテーション医療は生活機能予後や QOL の改善、アディングライフトゥイヤーズを主目的に発展してきました。しかし、腎臓リハビリテーションに積極的に取り込むことにより、CKD 患者の生活機能予後や QOL の改善のみならず、生命予後の延長、Adding Life to Years and Years to Life を達成できるわけです。折しも昨年の診療報酬改定では、糖尿病透析予防指導管理料に腎不全期患者指導加算が新設されました。具体的な運動内容、禁忌、中止基準などの詳細をお知りになりたい方は、日本腎臓リハビリテーション学会ホームページに腎臓リハビリテーションの手引きを掲載しておりますので、それを参考にしてください。運動制限から運動療法へというコペルニクス的転換を果たしたこの領域に、 CKD 患者のサルコペニアフレイルの予防改善、生命予後の改善、透析導入予防などの大きな役割が期待されています。日本腎臓リハビリテーション学会の存在や我が国の腎臓リハビリテーションに対する診療報酬は世界的に注目され、今年2017年の Nature Reviews in Nephrology にも取り上げられました。今後の腎臓リハビリテーションの普及発展を願うとともに、皆様の積極的な参加をお願いします。今日のお話が先生方の日常診療にお役に立てば幸いです。ご清聴どうもありがとうございました。
今日は腎臓リハビリテーションと題し、東北大学大学院内部障害学分野教授神月雅博さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。